今日はイザヤ書の47章の続きですね。先週は先々週ですね47章の1節から、学びましたけども、その箇所からですねもう一度読んでみたいと思います。イザヤ書の47章の1節から、乙女バビロンの娘。この乙女っていうのは、前々回説明したようにバビロンが外敵から攻め込まれたことがなかったということを意味している言葉なんですね。下って塵の上に座れカルデア人の娘、このカルデア人の娘っていうのはバビロンの町のことです。王座のない地に座れ、もうあなたは優しい上品な女と呼ばれないからだ。引き薄を取って粉を引け、顔覆いを取り去り、裾をまくってすねを出し皮を渡れ、これは捕虜となって囚われていくこのバビロニアの姿です。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになれ。私は復讐をする、誰一人容赦しない。私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方で、この出来事を通して神、この出来事を起こしている神様はどういう方なのかということが、ここの文章に現れているわけですね。でカルデア人の娘を黙って座り闇に入り、あなたはもう王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したら、イスラエルに対してもこのように怒っているわけですけども、そのためにこのバビロニアっていうのがこの用いられたわけですよね。あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどく重い首輝きを負わせた。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、この考えが彼らを影響を与えているものですね。だから聖書も何て言ってるかというと、よく考えなさいって言ってるんですよね。よく考え、もし私たちが今のこの世界情勢を見てよく考えるっていうのは、終末が近いっていうことを、そのことを考えないといけないです。そしてあなたは彼らを憐れまず、老人にもひどく重い首輝きを合わせた。あなたはいつまで私は女王でいようと考えて、これらのことを心に留めずっていうんですね。ですから私たちの考えが、神様が、今のこの時代において神様が何をしようとしているのかっていうのは、聖書の言葉を成就しようとしてますから、その時に誰を用いているかっていうことが肝心ですね。そしてその結果、自分の終わりのことを思ってもみなかった。だから今これを聞け、楽しみにふけり安心して住んでる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにならないし、子を失うことも知らなくて済もうというものよ。子を失うこととやもめになること、この2つが1日のうちに瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、つまりどんな宗教を信じようとも、これらは突然あなたを見舞うというんですね。先ほどテサロニケの手紙で言っていることと同じことを旧約聖書も言っているわけですよね。そしてそのことが現実に、このバビロニアが滅びてしまう、そのことが歴史が証明しているということですね。はい、お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちがこの時代に生かされているということは、特別な意味と目的を持っています。どうか私たちがその目的と意味に歩むことができるように、あなたが聖書の御言葉を通して、この今起きていることが何を意味しているのかをしっかりと知ることができるように、私たちの考えが私たちに最も影響を与えているものであることを覚えることができますように導いてください。感謝してイエスキリストの皆によってお一人お一人祝福してお祈りをいたします。アメン。で、私たちはですね、先々週このイザヤ書の47章から、ペルシャ帝国のキュロス王ですね、キュロス王によってバビロニア帝国が征服される、滅亡されてしまうという理由について学びました。そしてそれはですね、この時代のバビロニア帝国のことを新バビロニア帝国というんですけれども、最後の王ナポニドスという息子のですね、ベルシャサルがこのバビロニア州というのを治めていたんですね。そしてネブカゼネザル王がエルサレムの神殿にあった主を礼拝するための金や銀の器でブドウ酒を飲んで、ブドウ酒というのはこの世の価値観を飲み込んでいるということなんですね。
そして彼らが拝んでいる偶像の神々を礼拝したことに対する裁きでしたね。で、彼らがそのような偶像礼拝をですね、拝んだ理由というのが何かっていうことが書かれているわけですね。それがダニエル書の5章のところに書いてありましたね。それは、まあ、ここですね。このベルシャサルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たちおよび王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。まあ、本来はこれは何のためかというと、この方を礼拝するためのものですね。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王と貴人たちおよび王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、まあ、この世の価値観を飲み込んで、銀金青銅鉄器石の神々を賛美した。すると何でが起こったかというと、突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こうの側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色が変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝がガタガタ震えたっていうんですね。そしてこの言葉を解き明かすために呪文師カルデア人を星占いたちを連れて来させたんですけども、まあ、一人もこれを解き明かすことができなかった。それがどんな字かというと、この古代アラム語ですね。このような文字がここに書かれた、壁に書かれたわけですね。彼らがエルサレムから持ってきた神を礼拝するための金の器と銀の器でブドウ酒を飲んで酔っていると。何に酔ってたかというと、自分たちに酔っていた。まあ後で出てきますけども、どういうふうに酔ってたかというと、私は特別だってそのように酔っていたわけですね。その時にこの文字が、もちろん私たちはこれ何って言ってるかわからないですけども、ダニエルが解き明かしてるのわかるんですけども、もうこのような文字がですね現れてきたというわけですね。そして、ダニエルはその解き明かしをするんですけども、このように言ってますね。王様、糸とか聞かない、あなたの父上、まあ、父上と言ってもかなり 前ですから、まあ、ひいおじいさんよりもひいおじいさんぐらい、国と偉大さと光栄と権威とお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって書いてありますね。ですから彼がそのような偉大な王様になれたのは、神が彼に与えたものによっているものだ。庶民、諸国語の者たちはことごとく彼の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。ところが彼はこのような認識がないんですよね。まあ、聖書の信仰っていうのは繰り返しますけども、人間の側の視点からはわからないものです。あの時々まあ、今神学校でも教えて初めて知りましたっていう人がいるんですけども、このイエス・キリストが復活した時にマリアからはどう見ても自分が置かれている状況っていうのは泣くしかないっていう状況の中にいたわけですね。でその状況にいた自分からこのイエス・キリストを見たら何に見えたんでしたっけ。園の管理人ですね。じゃあイエス様はその時に作業着着てたんでしょうってことはないですよね。あと時々管理人さんに会うと、管理人さんのそのような格好をして作業をされてますけれども、格好がそうだったんではなくて、自分視点だからそのようにしか見えないわけですね。ところが信仰がですよ、皆さんも聞きます、これを良くすることだって思ってる人がいます。これ信仰じゃないです。この扉は自分では開けられないんですけれども、ドラえもんのどこでもドアって知ってます？どこでもドアっていうのは、このような状況に置かれているんだけども、ドラえもんがどこでもドアっていうのを用意すると、一瞬にしてどうなるか知ってます？どこでもドアって、私もドラえもんって見たことないですけどドラえもんがそのどこでもドアを用意するとどうなるか知ってます？一瞬にして希望が与えられるって書いてありました。なので本来は神側から見ると、マリアは自分が泣くしかない理由が 100% あるんですけれども、こちら側にいるイエス・キリストには泣く理由が一つもないんですよね。でもそのことには気づかない。で
こっちのドアからイエス・キリストが彼女の方に働きかけるものって何です？それはマリアっていう言葉ですよね。だからこの扉を彼女がこっちに来るためにはイエス・キリストの言葉がないと、これが道だこれに歩めという言葉がないとこちらの世界に行けないんですね。だから私たちがこの言葉を聞くために教会に来てるんであって、それ以外の目的で来てる人はこれを少しでも良くすることが信仰なんだと思うので、まあ良くなったようには見えるかもしれないけれども、基本的には解決していないんですね。でこの次に弟子たちが自分のところに帰ってしまったっていうんですけど、じゃあ自分のところってどんなところだったかというと、ユダヤ人を恐れて戸を閉めてあったんですよね。なんでかというと、この扉っていうのは彼らにどういうふうに見えるんでしたっけ？親分がやられたら次は自分たちだというその考えがこの扉を閉ざせてしまったんですね。でもイエス・キリストはそのドラえもんじゃないんですけども、どこでもドアを通してこうコンコンって言って誰ですかって言うんじゃなくて、この自分の扉ですよね。イエス・キリストは復活しているのでこの扉を持ってますから、この扉からそのユダヤ人を恐れて戸を閉めている人の中に入ってきましたね。だから私たちの信仰も同じなんです。ここ例えば私たちはやがて どう頑張っても死にますよね。死ぬ時に私たちでその死に対する解決っては誰も持ってないわけ。必ずこの扉を通らなきゃいけないです。通らないで済む人は、まあ、軽挙されるのは別ですけど、そのこの扉を通る時にイエス・キリストが私たちの側に手を差し伸べてこちらの世界に来るようにっていうふうに招いてくれるんですよね。だから死ぬのは怖いですよ。死ぬだって経験したことはないから。でも死ぬ時に何が起こるのか、それはイエス・キリストが復活しているがゆえに、このどこでもドアを通して死っていうのは私たちにどれぐらい希望を与えます？もう苦しくなくてよかったっていう言うかもしれないですけど、その死の先には希望はないですよね。まあ、苦しみから解かれるとかね、まあ、病気だったらもうこんな苦しい目に遭わなくて済むっていうのはありますけれども、でも本来この死からは決して得ることのできない希望をこちらの側にいるイエス・キリストは与えることができるわけですよ。だからクリスチャンというのはこっちのドアを持ってるっていうのはクリスチャンなんです。だからすごいんですよ本当はね。それをこっちを変えるために祈ってとか賛美してるとかやってるから宗教と全く変わらないわけです。それが私たちがこちらからイエス・キリストが働きかける、その働きを受け入れるためにやってればいいんですけども、こちらのことを違うように解釈しようとかそういうふうに考えたり、ここを変えようとするっていうことが信仰だと思う。長年教会にいてて聖書をこう読んでるのに実際には本当には読んでないんですね。で私たちも同じですよね。そういう困難を通してイエス・キリストはこちらのドアを持っているので、こちらのドアから働きかけてくれるっていうことを期待して祈ってるし賛美してるし奉仕してるし捧げてるんですね。だからその希望がなければ、こっち側にある希望がなければ、その応答がしてないっていうのは、それ希望を持ってないからしてないだけなの。でそれだとこの扉はこちら側からしか開かないので、こちら側から開けられないんですね。こちら側からしか開かないので、私たちがその扉の方向に行くと、私たちはもうすでに聖書から死は勝利に飲まれたって言ってますから、私たちには死は勝利と結びついてる。でも私たちの側から死っていうのは勝利には見えません。敗北に見えますよね。でも私たちにとってはこのどこでもドアを持っているイエス・キリストがいるので、死が勝利に変わってしまうということを体験することができるのは死ぬんだよ。だから死ぬのは怖いけど死ぬのは楽しみだな。そのキリストが私に手を取ってこちらの世界に来なさいと言ってくれるのが Come unto me って英語で言いますけどね、私のところに来なさいということが起きるんだなということが分かるわけですよね。そしてネブカデネザルはこのように彼が偉大だったのは神が彼に偉大さを与えたのに、彼はどう思ったかというと、こうして彼の心が高ぶっちゃう。 彼の霊が強くなり高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場とともに住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに糸とか木神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになったんですね。ですからこの出来事は、自分がこのように特別だと思わせた、思ってしまったネブカデネザルが、糸高き神が、糸高き神というのは私たちの知識や経験を超えている方ですね。私たちの頭の中で理解できるものに、一生懸命聖書を勉強したら理解できるという存在で、勉強すればするほどこの方は私たちの知識や経験にはよらない、もっと高いところにおられる方だ。その方が人間の国を支配し、御心にかなうものを、つまりこのネブカデネザルがこの御心にかなうものになるために、このことが許されたんだなっていうことが分かりますよね。ですから、その寝株を取っちゃいけないって、王位を取ってはいけないっていうことを言ってるわけですね。それに対して、その子ベルシャサル、あなたはこれらのことを全て知っていながら言ってます。知らなかったらね、こんなことは起きなかったです。全て知っていながら心を低くしませんで、それどころか天の主に向かって高ぶり、それが先ほど言ったエルサレムから取ってきたもので、偶像の神を拝んだ。主の宮の器をあなたの前に持ってこさせ、あなたの貴人たちもあなたの妻もそばけたちもそれを使って葡萄酒を飲みます。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄金石の神々を賛美し、神として礼拝しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえ、つまり認めて礼拝しませんでした。ちょっと挙げられます。それで神から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシンという言葉でした。下げて。ですから先ほど私これを見たのは、そのような言葉がこのように壁にいきなり人間の手が書かれて出てきて書かれた言葉でしたね。そしてその言葉の意味は何かというと、メネとは神があなたの死を終えて終わらせた、テケルとはあなたが計りで計られ、その目方が足りないことは分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割され、メディアとペルシャに与えられるということです。そこでベルシャザルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者、第一の権力者がナポニドス、第二の権力者がこのベルシャサジュ、第三の権力者はダニエルですね。ですから彼は政府高官としてだいたい92歳ぐらいまで人生を全うすることができる。そして彼は繰り返し神から愛されているものだというふうに、そのように御使いを通してですね、言われた人物でしたね。ところがその夜、カルデア人の王ベルシャサジュは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でこの国を受け継いだ。まあそれがメディアに征服され、やがてこのペルシャのですね、クロス王によってこのメディアとペルシャが統合されてしまうということが、まあこの一文で書かれているということですね。じゃあその神様がネブカデネザルにあのような試練を与えて、御心にかなうものってどういうものなのかっていうと、それがここですね。もうクリスチャンではこれにつきますね。これにつきます。それは若い人たちよって書いてある。若い人たちよっていうのは十分に霊的に成長していない人。じゃあなんでわかるんですかっていうと、この謙遜が身についてない人ですから。何年来てようが、この謙遜が身についていない人は、謙遜が身についてないってどういうことか分かりますか。私が特別だ、それにすぐ惹かれちゃう人です。私が、これやったら私が特別に見えるなっていう、もうこれ若い人の特徴なんです。でそのために長老である私たちが言います。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜか、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるという書いてありますね。ですからへりくだらされたネブカデネザルはもう一度そのメカブが残されて大いに回復されますけど、ベルシャサルは殺されてしまいますよね。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。ですからこの謙遜というのは何のためかというと、この神の力強い御手を認めるということですね。そしてこの神の御手の下にへりくだるという態度を身につけることです。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるんだ。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。ですから私たちの責任は思い煩うことではなく、 ってこと力強い神の見て力強い見てを持っている神にこの思い煩いを神に委ねる。じゃあ私たちは何をするんですかというと、私たちは神の力強い見ての下にへりくだることです。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰にとって立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。だから敵は悪魔です。で悪魔は私たち何をしてるかというと、エデンの園にいたアダムに対して神のようになれるというふうに言ってますよね。もし彼らが、いや俺は神様なんかなりたくないよ、あんな大変な仕事みんなのお祈り聞かなきゃいけないし、そんなのやりたくないよっていうのは引っかからないですよね。でもなりたいって思いがあったら、おそんならそっちがいいじゃないかっていうふうに、そういうふうにして善悪の知識のキャラ食べちゃいましたね。でご承知のように、世にあるあなた方である兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたんです。まあ、この苦しみっていうのは固く信仰に立つため、この謙遜を身につけなければ固く信仰に立つことはできないですよね。あらゆる恵みにしか見せない、あなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみだと、まあ、何かというとこれを身につけるだと。ですから今皆さんが、まあ、僕は本当に苦しんでないなと思うなら、もう皆さんこの謙遜を身につけているので苦しめる必要は一つもないんです。なんで俺いつもこんな苦しんでるのかなと思ったら、まだこれが身についてないもんね、そういうふうに思ったわけです。だからクリスチャンの人生ってシンプルですよね。これを身につけるために神様が働いている。なぜかというと、ちょうど良い時に私たちを高くしてくださるためですよね。そして完全に仕方くださせ、強く不動のもの、つまり御心にかなうものですね。ですからネブカデネザルがあのような試練にあったのは、神の御心にかなうもの、つまりこの神の力強い御手を認めるための謙遜を身につけるためでしたね。ですからこれはもう秘訣です。クリスチャン歴が長ければ長いほど、これ以外ないな。そしてそれが礼拝奉仕捧げ物にあられたバッチリ OK、 あとは神がちょうどいい時に私たちを高く必ず上げてくださいます。そしてでも最終的には神のご支配が世々限りなくありますように。ですからネブカデネザルがあのような体験をしたのは、この意図高き神が人間の国を支配しているということを意味していますね。でそして今私たちが起きている出来事も全てそのことを示していることですよね。で今日の箇所ですけれども、そのカルデア人の娘を、まあ、一度も自分の国に侵入してきた国がなかった、そのバビロニアに向かって黙って座れ、闇に入る、あなたはもう王国の女王と言われることはないからだ、私は私の民を怒って私の民の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手バビロン捕囚に渡したが、ですから神様はイスラエルの民は選びの民なので彼らを滅ぼすっていうことはしないんですよ。それを繰り返し、このダビデと契約を結んだ時に、ダビデのゆえに、ダビデのゆえに、ダビデのゆえにって繰り返し神様は言ってますけども、ダビデと結んだダビデ契約のゆえに決してイスラエルを滅ぼすことはないわけですね。そしてそのことが私たちがこの1948年5月17日にイスラエルが建国された理由であり、そのために何が用いられたかというと大英帝国ですね。大英帝国がこの植民地政策によって日の沈まない国になっている必要がある。ところがそのイギリスがこのユダヤ人たちが帰還してきた、続々と帰還してきた時にそれを拒んだ瞬間から、あのイギリスの経済はダウンしていくんです。でその代わりアメリカがこのユダヤ人、まあ、政治的な理由もありますよね。今あの トランプ大統領の娘の婿はユダヤ人ですよね。ですから政治的な意味もあり、彼らのために、まあ、だってあのアメリカは自分の国で十分にオイルを供給できるわけですから、イランを叩く理由なんかちともないわけですよ。何にも得することはないんですよ。でたくさんの軍事費を使って何か得られるのかっていうと何も得られませんけども、国内にいるユダヤ人たちの支持を集めることができるわけですよね。それがものすごく、まあ、次の11月に大統領の中間選挙がありますから、それによってまたあの この選ばれる党が民主党に変わってしまうというね、そういう影響力もありますよね。そして彼らがこのような裁きに遭うのは、あなたが彼らを憐れまず老人にもひどく重い首輝を負わせた、つまりそれは何かというと容赦しなかったということですね。あなたはいつまでも私は女王と言おうと考えて、それはなぜかというと、このカルデア人の娘よと言っているように、他の国から侵入されたことがない、それが自分の自己理解になってしまったということです。そしてそう考えたことによって何が起こるんですか。だから聖書の信仰というのは皆さんがどう考えているかなんです。今のこの起きていることを終末予言が近づいているって考えるのか、いやいや、まあ、あのヒゼキヤもそうでしたね、あの僕の私の時代には起こらないだろうというふうに言ってますよね。でももういつ起こってもおかしくないっていう状況にいるんだっていうのがアメリカの多くの教会がメッセージしていることです。そしてそう考えたことによって、これらのことを心に止めなかったっていうんですね。何を止めなかったのか、自分の終わりのことを思ってもみなかった。つまり終わりっていうのを考えた。聖書の信仰っていうのは、初めに神が始めたことをどういうふうに完成するのかですね。一つはキリストが地上に人として来られるといういわゆる来臨ですね。もう一つは再臨によって実現しようとしているのが、新しいエルサレムが天から降ってくるということを目的にしてますね。私たちの生活が豊かになるとか、軽自動車がベンツになるとかっていうことではないです。そしてだから今これを聞けって言うんです。私たちにもそのこと言って、楽しみにふけり安心して住んでる女、どうしてかというと、いつまでも私は女王でいようって言ってますよね。まあやがてイスラエルも反キリストと条約を結んで平和で安全だというふうに言った時に、突然襲うって言ってるように言ってますね。で心の中で私は特別だ。一番クリスチャンにとって何がサタンが働きやすいかというと、私は特別だ。でもこんな教会の中で特別である何の意味もないですよ。世界を考えたら教会の中で特別な何の意味があるの。もう私の知ってる人はね、今年役員になったのよ、何の関係があるの。キリストが特別にならなきゃ何の意味もないです。ですから私たちが聞くのは、私が特別だっていうことを聞くんではなくて、キリストが特別だ、そしてそのキリストにあった私たちも特別なんですけども、私はよもみにならないし、こう失うことも知らなくて済もうというものよ。ですからバビロニアがこのような高慢、それがベルシャサルの態度に現れましたよね。ですからそのように考えている理由っていうのは、今まで起きたことが明日も起こるんだって考えているからですね。ところがこの最後の言葉、こう失うこととやもめになること、この2つが一日のうちに瞬く間にあなたに来るっていう。あなたがどんなに多くの呪術を行っても、どんなに強い呪文を唱えても、つまりどんな宗教を信じようとも、これらは何て書いてあるんですか、突然あなたを見舞う。つまり突然っていうのは、この彼らの考えの中にあったことですから、まあ、いわゆる想定内だったんです。想定外だったんです。想定外です。あの2011年の3月11日2時45分までは明日も同じように来る。2023年です、24年ですか、1月1日に、あ、これから初詣に行こうと思ったら、あの鳥居が崩れちゃった。全て突然ですけど、でもそれは人間側から見た時ですね。人間から見る側から見ると突然だけど、神側から見ると何です、必然です。私たちはこれを学ばないと同じになっちゃいますよ。もう私が特別になることにエネルギーがいってしまいます。私たちが特別なのはキリストの贖いですよね。先ほどのね、あの十字架を背負っているイエス・キリストの上に特別なんであって、私たちが特別な理由というのは全てキリストの側にあります。ですから私たちが まあ、今日も聖餐がありますけども、この聖餐というのはまさにイエス・キリストが十字架について私たちの罪を許してくる。どうして神様がそういうふうに十字架についたキリストによって私たちの過去の罪も今の罪も将来の罪も許してくれるのかな。それ以外に方法がないんですよ。それ以外に私たちを死ぬ時にこっちへおいでという方法がないんですね。そんなことしたらみんな罪を犯したっていいって思うじゃないですか。いや、そういうふうに思えるだけのものはもちろんあるんですけども、私たちはそのことを他の人に伝える。だからそれをですね、じゃあ何をしてもいいんだっていうふうに言ったら誰にも伝わらないです。ただそれだけが私たちを死という敗北をもたらすものに対して、それが勝利に変えることのできる、まあ、オセロでこれ黒だとするとピュッと変える。ところが私たちの側からこう押して開くことはできないんですね。神様の方からこれが道だ、これに歩めっていう時に、この扉は私たちの側に開いて、そしてイエス・キリストが私たちにこれが道だ、これに歩めというふうに、まあ、弟子たちには平安があなた方にあるように、まあ、シャロームですよね。どうか今私たちがそのような罪の許しに預かっている一人一人であること、このキリストがいかに特別な存在であること、人々に伝えることができるように今祈りの時を持ちましょう。どうぞ。